今日は芽を出したアロンの杖、カデシュバルネアで、恐れにとらわれて、信仰に、立てなかった民は、信仰に立とうとするカレブとヨシアを、殺そうとし、そこで死の裁きを受けて40年間の放浪が始まりました。ついでモーセとアロンは、コラの、子たちの、反乱を、受けました。まあ、コラの子たちではですね、コラの、反乱を受けて、どうして、不当に、リーダーシップを取っているのかという抗議が、広がりました。祈って取りなす二人を、なお、攻め続ける彼らは、主に打たれて、その首謀者たちは、生きたまま、口を開いた、地に、飲み込まれてしまいます。なおも、逆らう民は今度は疫病で命を落とすことになりました。モーセとアロンは神様に召されて立っただけなんですけれども、それを不服とする民はなおくすぶっていました。その中で神様はご自分の御業をもって、このアロンが祭司として立てられていることを証明されます。今日はそのところを見てまいりましょう。民数記の17章です。17章の1節から18節を拝読いたします。民数記第17章1節から18節。主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに告げ、彼らから杖を部族ごとに一本ずつ、彼らの部族のすべての族長から12本の杖を取れ、その杖に各自の名を書き記さなければならない。レビの杖にはアロンの名を書き記さなければならない。彼らの部族の頭にそれぞれ一本の杖とするからだ。あなたはそれらを会見の天幕の中の、私がそこであなた方に会う証の箱の前に置け。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうして私はイスラエルの子らがあなた方に向かって言い立てている不平を私自身から遠ざけ沈める。モーセがイスラエルの子らにこのように告げたので、彼らの族長たちは皆部族ごとに族長一人に一本ずつの杖、12本を彼に渡した。アロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を主の前、すなわち証の天幕の中に置いた。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせてアーモンドの実を結んでいた。モーセがそれらの杖を皆、主の前からすべてのイスラエルの子らのところに持ってきたので、彼らは見て、それぞれ自分の杖を取った。主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者たちへの戒めのために印とせよ。 彼らの不平を私から全くなくせ、彼らが死ぬことのないようにするためであり。モーセはそのようにした。主が命じられた通りにしたのである。しかしイスラエルの子らはモーセに言った。ああ、我々は死んでしまう、我々は滅びる、全員が滅びるのだ。すべて近づく者、主の幕屋に近づく者が死ななければならないとは、ああ、我々は皆死に絶えなければならないのか。天の父様、主の前につぶやきながら裁きを受けると、死ななければならないのかと訴える民の定まらない様子を今読みました。私たちも主を知りながらそのような弱さがあります。どうか教会の秩序やまたリーダーシップをあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。またいつでもそれを、あなたの前に、お返しできる覚悟もお与えください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、16章の終わりにコラの事件で死んだ者とは別に、この死の罰で死んだ者は 14,700 人であったとあります。コラの反乱で命を落とした以上に多くの者が、反乱を起こしたのは、約250人だったと思いますけども、万単位で民の命が、死の罰によって、取られました。神様は、このリーダーシップに対する反乱を、鎮めて、イスラエルが一致して歩めるように、そのように配慮を持って、自ら立ち上がって印を与えようとされます。それは彼らがそのように主に逆らうこと、主が建てた器に逆らうことを通して、さらに多くの犠牲を生まないための忍耐深い配慮から出たものでした。ささやかな奇跡を通して神様はレビ族のアロンを祭司として立てたことを証明されます。その方法は各部族ごとに代表者がそこの杖を差し出し、そこには各部族の名を刻んでおく、それを会見の天幕のところに持っていき、一夜明けた後それを取り出して、主が選んだ部族の杖には目を出して、そして不平を遠ざけると、同じような杖をそれぞれが差し出したんです。杖はもちろん乾いた木でできていて芽を出すことはありません。しかし死んだ者に命を与える主は、この乾ききった乾燥しきった杖から命を芽吹かせるのでした。実際12本ある杖の中でアロンの杖だけが 芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせてアーモンドの実を結んでいたのです。どっかから持ってきてくっつけたんではないんです。実際に芽吹いて、しかも一晩のうちに実を実らせていました。アーモンド、これはエレミアが幻で見たのもそうですけども、それは永遠を象徴する木でした。アーモンドの実はアロンの祭祀職が永遠に続くことを証明した印でした。何の工作、何の仕掛けもなしにこの奇跡が起こったのです。こうして神様ご自身がアロンを選ばれたことが証明されました。さて、その反応なんですけども、十二節をもう一度見てください。しかしイスラエルの子らはモーセに言った。ああ、我々は死んでしまう。我々は滅びる。全員が滅びるのだ。すべて近づく者、主の幕屋に近づく者が死ななければならないとは。ああ、我々は死に絶えなければならないのか。彼らの捉え方は変ですね。神様はこの主と主が建てられた器に対して抗議するその反乱を鎮めて、主が建てた器を信頼して従うように、こうして民が生きるためにこのささやかな方法ではっきりと証拠を示されただけです。不平を遠ざけて沈めて、彼らが生きるためにこのように穏やかな方法で印を示されたんです。それにもかかわらず民の応答は死んでしまう、まあ、そう嘆くだけでなく、そこにはなお不平がありました。自分で死んでしまうと言いながらそれが不当だと嘆くのです。神様は生かすために裁きをなさったのに、それを勝手に主が自分たちを滅ぼすんだと不信を告げているわけですね。主の言葉を聞こうとせず、主がひどい方だと言って訴えているわけです。この状況を見て、主はまずアロンに告げます。18節以降です。18章の、一節。主はアロンに言われた。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちとあなたの父の家の者たちは、聖女に関わる咎を負わなければならない。またあなたと共にいるあなたの子たちは、あなたの祭祀職に関わる咎を負わなくてはならない。まず祭祀 たちは聖女に関わる戸が、民が罪を犯す限り聖女は罪をあがなわなければ、神様を、泣かせる場所として機能できず、そして、主の元に近づくことができなくなります。祭司が代わりに、民の代わりに生贄を捧げて民が聖女に近づけるようにする役目を負っているんです。17章の13節に、幕屋に近づく者が死ななければならないとはと、それをとどめるために祭司が代表して聖女をあがなうのです。また祭司たち自身も不完全で罪のあるものです。でも祭司たちはその不完全な自分たちのためにも生贄を捧げて、自分たちが主の前に仕えられるようにあがなう務めを負っていました。そしてこの重大な務めを負うために、レビ族、レビ人たちは、補助的な役割を果たしますけども、彼らでなく祭司だけが主の前に、身代わりに、生贄を捧げることができると、神様は祭司たちを聖別しました。そして祭司たちだけが、15節をご覧ください。あなた方は聖女の任務と祭壇の任務を果たしなさい。そうすればイスラエルの子らに再び私の激しい怒りが下ることはない。民のために同じく生贄を捧げる、犠牲を下げることを祭司がなすことを通して、民に自分たちの咎のための災いが及ばないようにするのが祭司の働きでした。そして彼らはこのように民の咎、自分たちの咎を負う務めを負うゆえに、相続地を持たず、自分の生活のために、約束の地において働くことをせず、ただ、聖女に仕える奉仕によって支えられるように、定められました。また同じく聖女に仕えるレビ人も、民が捧げる十分の一を通して支えられるようにし、そのレビ人はさらに十分の一を、民の十分の一から受けた、その十分の一を祭司に捧げて、祭司たちを支えるようにと告げられています。そして、こうして、レビ族も、民から、収入を受けつつ十分の一を捧げ、祭司もまた、自ら捧げると、そのように定められています。主のために自ら捧げて奉仕しているんだから、それが 捧げ物の代わりになるかと、そうではないわけなんですね。このことは今も当てはまっています。教会の人たちはキリストと共に王です、王族ですね。でも、イエス様を地上に降りるときは、税金を納めましたけども、この世においては、住民としての、責任を果たします。同時に祭司の国民とされているクリスチャンたちも神の民キリストと共に治める王であっても、この地上におきましては死の前にレビ人が捧げたように十分の一を捧げます。そしてこの地の祭司であるクリスチャンたち、教会員たちに伝えられて仕えています伝道者たちもまた自分たちの収入から主に捧げていきます。もちろんパリサイ人たちがやっていたように杓子定規に捧げればそれで十分というわけではなく、主を信じそして自ら奉仕することの方がもっと大切なんですけども、イエス様も十分の一もおろそかにしてはいけないと教えられました。私たちはこれらを通して自分たちが何のために選ばれたのかということを忘れないようにしましょう。祭司たちは人々が神に近づけるように自ら生贄を代わりに捧げて聖女を清めました。自分たちも咎があるゆえに自分たちのために捧げ物をして罪をあがないました。さらには多くの民のために代わりに犠牲を捧げて彼らが死の前に近づけるようにしました。これが祭司の働きです。イエス様は弟子たちに、あなた方は世の光です、地の塩です、そう告げました。私たちは自分のためにももちろん生きているんですけども、自分のためだけでなく多くの人々が神様に滅ぼされないため、神様に近づけるために取りなし、もう生贄の犠牲についてはもうイエス様が全部捧げてくださいましたので、私たちは犠牲を罪のための犠牲を捧げる必要はありませんけども、祈りの犠牲、賛美の犠牲、礼拝の犠牲、証の犠牲、奉仕の犠牲、これらを捧げることを通して神様に仕え、そして一人でも多くの方が神様の救い祝福に預かれるように仕えるのです。そしてその務めは私たちが優れているからではなく、ただ主がご自身のご計画と憐れみにより私たちを召してくださっただけなのです。ですから私たちは選ばれて救われたからといって自慢する必要はありませんし、自慢してはならないんですけれども、し かし、この務めをしっかりと全うしていきましょう。どのように全うするでしょうか。充実な信仰生活を通してです。生かされている限り、礼拝を守り、祈り、そして証しし、信仰を全うしていきましょう。お祈りいたします。天の父様、主は、アロンを祭司として召し、そこに死んだ者が命を得た印を、杖のアーモンドの結実を通して証明していただきました。私たちも罪に死んだものでしたけども、生かされている証を持って主と民にお仕えできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。